新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは、30社の企業オーナーである小島美樹人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第689回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで e-medic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。でそちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に開催しましたセミナーの動画の方をですね、5本合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99%失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時もこれ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態までどういう戦略を取ることでここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なといいますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から10年で純金融資産10億円、30年で30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方というのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、ファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていう方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、 結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ100年、人生100年時代という中で、どういうふうにな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ、お前はやったことないんだよなっていう、バリバリにやってますっていう、これがまたね、ちょっと自分、これからの話になる。僕は不動産の経験あります。
うん、なるほど。
で、ただ僕は日本ではないんですよ。海外なんです。海外のニュージーランドで、3物件、一軒家を買いました。
ニュージーランド？
ニュージーランド。
うん。
オーストラリアの横の。
ね、ちょこっとした。
なんですけど、ちょっと状況が違っていて、
はい、
2年前までは、26年だったかな、うん、以上の木造の不動産って、日本だと、もう価値ないんですよ。もう土地の価値しかないんです。
うん、
もう上物ってもう価値ゼロなんです、
うんうん。
それを利用して、海外もそれと同じように、海外の不動産でも日本のその法律を当てはめることができたんで、つまり価値がない。でも、アメリカもそうですし、ニュージーランドとか海外って、50年、100年リフォームして住むんですよ。だから上物に価値があるんです。うん、そこの差を使って、節税をするっていうのが2021年までできたんです。
へぇ、
で、それが2021年に突然できなくなったんです。
うん。
で、しかもそれをね、4年間で経費に落とせるっていうのがあって、僕は2021年までたまたまぴったり4年だったんですよ。
うん、
でかなり幸運で、僕が買った時で2018年ぐらい、18年ですね、
うん、
に買った直後に、ニュージーランドの大統領が女性に代わって、うん、外国人がニュージーランドの不動産買うことできなくなったんです。
へぇ、
で、なんでかというと、中国人がもう買いまくっちゃって、現地の人は買えなくなっちゃったんですよ。で、さらに、僕、オークランドっていうところで、あれして、買ってたんですけど、
うんうん、
一番都会というか、
うんうんうんうん、
家賃が、急上昇しちゃったんです。
へえ。
で、結果的に、その、うんうん、なんていうんですかね。節税でかなり利益が出せた上に、
うんうん、
売った時 1.5 倍になってたんですよ。
なんかミラクル
が。さらに、5年以上経つと、うん、利益って、所得税って、まあ、ある額超えると 50% とか 55% になるじゃないですか。
うん、
なのに、5年以上経つと、
うん、
法律上、利益の 20% でいいっていう法律あるんですよ、不動産って。
へぇ、
で、それも全部駆使した結果、儲かっちゃったんですよ。で、さらに僕、現金でやりましたから。でも、偶然性が高すぎて、もう今後、多分ね、もう一回これも、こんなこと絶対できないんで、だから、ラッキーだったっていう。
うん、
だから、さっきの、やつで言うと絶対やっちゃいけないんです。僕、ニュージーランドの不動産見てないですから。一回行きましたよ。で、なんで行ったかっていうと、銀行口座を作らなきゃいけないから行ったんです。作らないと、その、不動産投資ができないから。
うん、
だから、作りに行って、たまたま車で通った時に、結果的に3軒のうちの1軒は、たまたま見てみましょうかっていう物件だったっていう。で、あと2軒は日本に帰ってきてから、小島さんこれいいっすよって言われたんで、じゃあ、わかりましたって言って、日本にいるまんまサインしちゃったんです。で、日本にいるまんま、海外にお金、送金しちゃったんです。ただ、日本と違って、ニュージーランド、アメリカもそうですけど、ニュージーランドって、売る側も買う側も弁護士立てますから。で、ものすごい厳しいんで、意外と難しいんですよ。日本みたいに、はめるというか。それって意外と難しくて、もう、ちゃんとした大手のニュージーランドの弁護士事務所が入って、で、全部チェックしてっていうのがやってるのが本当だったっていう、もうそこだけを担保にして、信用の。で、やったら結果的にそういうミラクルが起こっちゃったんです。でももう節税のスキームも使えないし、だからもう二度とやることないんですけど、まあ、ラッキーだったと。なんで、まあ、7、8000万儲かったけど、2018年に僕仮想通貨で8000万円騙されたんで、
なるほど。
プラマイゼロだったっていうのが。そういうオチなんですよ、実際は。
どうしてでしょう、人の不幸がちょっとホッとする。
だから人生はそんなにうまくいかないと。
そんなこんなのあるんですね。
で、あとは、まあ、僕、コインパーキングっていうのをですね、はい、100円入れるやつを関西で、まあ、なんとなく言われて、まあ、これもね、今、まあ、やってもどうだったのかなと思いますけど、9カ所やってるんです。
9カ所もやられてるんですか、
はい、で、それも見に行ってないんですよ。どこにあるかは、まあ、住所はどっかに書いてありますけど、それもよくわかってないんですけど、
はい、
例えば、家賃って、いなくなったらそこの瞬間から0、100じゃないですか。50ってないですよね。半額にしてくれとかって。でも、100円のコインパーキングって0、100じゃないじゃないですか。で、あとは設置する機械っていうのが、減価償却が即日償却っていう、まあ、全損っていうのができたのと、実際に年利15%とかで回ってるんです、今も。で、僕、現金でやってますんで、そもそも。だから、返済のあれがないので、機械の耐用年数っていうのが10年って決まってるんです。でも、それ終わっちゃったらもう終わりでいいやと思っていて、はいはい、まあ、十何パーで回ってるし、まあ、いいかなと思ってやってますけど、それも、さっきの理由で、もう二度と絶対やらないのが、売れないからなんです。現金が必要になってる。だからもう二度とやらないっていうのが、まあ、ちょっと結論なんですよね。
売れないんですか？
で、それって、どういうふうにやってるかというと、
うん、
地主から土地借りてるんです。
はいはい、
その上で、まあ、機械を設置してるんですけど、うんはい、中にはね、買いたい人もね、いるとは思うんですよ。ただ、かなりちょっと特殊なので、すぐに現金化できないんです。なので、すぐに現金化するんだったら、じゃあもう、その価値の半分でとか、僕がもうどうしても現金が必要になった場合に、ものすごい時間がかかる。
そうなんですね、
はい。ただ、普通の不動産だったら絶対不可能な、もう 15% とか出てるんですよ、利回りが。
すごいですよね。
年利ってやつですけど。で、たまたまこれも運が良くて、なんていうんですかね、うん。大手のコインパーキングってあるじゃないですか。
はい、
あれが大通りにあって、そこがものすごくもう、いつも埋まってるんですよ。
なるほど。
一本入ったところの、しかもあれですよ、駐車って3個しか止められない駐車のありません、2個とか。僕、そういうやつなんですよ、教科書。だから大手が手出さないんですよ。で、もう、どこも埋まってて、そこだけしかないみたいなところだから、埋まるっていうおこぼれで。
なるほど。
で、一回認知されちゃったらみんな使うじゃないですか。
そうですね。ここは最初
の
ぐらい。
そう。最初の半年ぐらいずっと赤字だったんですけど、黒字になっちゃったらもうずっと3、4年ぐらい毎月ずっと黒字なんですよ。っていう、まあ、波ありますよ。
うん、
っていうのだから、まあ、やってもいい、やってますけど、今後増やすことはないかなと。ってなった時に、
うん、
じゃあ、この方のご質問で、不動産投資よりも、積み立て、はい、投資信託の積み立て投資の方がいいでしょうか。僕が、はい、まあ、インデックスの世界株とかに投資しろって言ってるじゃないですか。
はい、
なので、ね、そういう質問だと思うんですけど、答えは正解です。投資信託が最強なんです。
うん、
ただ、株だけじゃなくて、不動産の投資信託をやればいいんです。
ああ、なるほど。そちらでね、リートでね。
はい。で、リートも J リート、まあ、日本の不動産、うんうん、米国の US リートとか、全世界のリートっていうふうに、あります、
うん。
で、僕のおすすめは全世界のリート。なんでかっていうと、まあ他のポッドキャストでも言ってますけど、
うんうん、
今はアメリカが優位ですけど、チャット GPT とかっていうのが出てきて、
うんうん、
で、Google の牙城が崩れて、でもそれはまあアメリカなんであれですけど、でそれがインドとかアフリカからそういうのが今後、チャット GPT の100倍すごいような AI のなんか出てきちゃった場合ですよ。もう全く概念が違う新しいものが出てきて、それがアメリカじゃなくなった場合は、覇権が変わるかもしれないじゃないですか。
そうですね。う
ん、っていう中で、もしかしたらアフリカとか今ドバイもすごいですよね。ドバイって、この、今、お金持ち向けのマンションを LINE っていう、ザ・ LINE っていうか LINE っていうのかな、
はい、
を作ってるの知ってます？
知らないです。
建物を、まあ、細、長い建物なんですよ。どれぐらいだと思います、うん、端から端の長さ。マンションです。
めちゃめちゃドバイだと思う、ね。
ドバイ、ラインで入れると出てきますけど。
はい、
確かね、170キロなんです
よ。キロ？
キロ。繋がってる170キロ。で、中にリニアモーターカー走るんですよ。
うわ
で、なんかね、10兆とか20兆。
うん、うん。
もう国家予算か
けて。国家プロジェクトですよね。
どこかのちっちゃい国の国家予算超えてますよね。
国家予算超えてますね。
っていう。そういうのとか、も含めて、あとアフリカもものすごい、人口がこれから一番爆発するのはアフリカって言われてます。
ナイジェリアとかね。
そうすると、今後発展していく可能性が高い地域の不動産に分散してるリートがいいに決まってて、じゃあ、そうなると何が問題かというと、ここでまたですね、
はい、
アフリカに、とかドバイにかけちゃう人がいるんですよ。
ね、なんか、すいません、そっちに今思考が行きが、インドかなとか。
でも、そのラインっていうのがうまくいくかもわかんないじゃないですか。その170 170キロです、
うん、
僕神奈川ですよ、川崎ですよ、はいはい、170キロってどこまで行けるんだろうっていう。
そうですね。
それが建物で繋がってるんですよ、
うん、
っていう。まあでももしかしたらドバイとかそういうので一番まあ発展するかもしれないし、アフリカかもしれないし、またアメリカかもしれないし、中国かもしれない、わかんないわけですよ。
はい。
と、今後、世界のどの地域が一番、まあ、栄えるかわかんないし、30年とか35年前は、世界の、企業の時価総額ランキングで、日本の企業が半分以上だったっていうのを考えると、その時にアメリカが全盛で、日本の企業が1社も、100以内に1社しか、トヨタしか入んないなんて誰も思ってないじゃないですか。
思ってないですね。
ってことは、わかんないんですよ。
30年先のタイムスリップをした世界はわからないですね。はい、
で、10年後もわかんないじゃないですか。だったら、世界の全世界リートにを買っとけばいいんじゃない？で、リートに毎月、まあ、全世界のリートって、普通に楽天証券とかでリートって、って入れたら、
うん、
全世界リートって出てきますんで、まあ、どこでもいいです、別に。ちょ大差ないので、全世界のもう主要なものに全部に投資してれば、まあ、もう誤差なんで、そこ。まあ、細かいのなんて。もちろん、目論見書っていう、交付目論見書っていうのを見れば、どういうの建物投資してるって書いてありますが、そんな見たってどうせわかんないので、そういうのに、しかも、リートだけじゃないんですよ。株、全世界の株、うん、全世界の債券、
うん、
全世界のリートと金、うんっていうのに自分の予算が10万だ、毎月10万だったら2万5000ずつ買っとけばいいんじゃないかなって。で、リートの投資信託って配当がありますし、あとは何があれかっていうと、今後10年、20年を考えると、うん、全世界で見ると人口っていうのは必ず増えるんです。
うん、
今のところ。少なくても50年、100年は、
うん。
で、インフレが加速しますよね、
うん。
家賃って絶対下がることがないんで、リートの価値って下がることない。はずなんですよ、
うんうんうん。
で、さらに何がいいかというと、いつでも現金化できます。まあ、いつでもって言うとちょっと語弊がありますけど、じゃあ、土日は休みですけど、じゃあ、楽天証券で、月曜日の朝9時以降に売却します。
うんうんうんうん、
翌日、自分の口座に振り込まれ、証券口座振り込まれてます。まあ、即時じゃないですよ。1分後ではないですけど、でも売却ってそのままでできます。
え、ちょっとその、すいません。私があまり投資信託のやったことがないので、はい、なんか今の話聞いてると自分の中でさっき前半におっしゃった、うん、その自分が目利きでもない、はい、いい物件が渡ってくるルートも物流もないとかっていう、なんかいろんな、
はい、
持ってないものがあるじゃないですか。で、全世界のリートだって、いろいろ混ぜられちゃってたら。
で、ま、っていうのがありますよね。
うん、
なので、これはまあ難しいところなんですけど、うんもう全世界っていうと、例えばさっきのドバイのザ・ラインとか、そういうのとか、もうとてつもない都市開発とか世界中の、そういうのに何百箇所に分散して投資してるって、そんな1000箇所とか、そんなイメージなんです。
そんなになんですね。
そうなんですよ。で、しかも集めてるお金が何千億とか、時価総額って投資信託って詳しく見ると出てますんで、集めてるやつ1兆とか集めてるんですよ。で、しかもそれがどうなるかわかんないじゃないですか。なので、
うん、
それも全部じゃなくて、全世界の株式、債券、リート、で、金って4分の1にする。で、さらにそのリートがもし心配だったら、うん、そのリートを全世界をさらに 4社ぐらい別にさらに分けるっていうふうにやっていけば。
なるほど。
うん。いいじゃないですかって、それだけの話
なんです。なるほど。
で、さらに、1000円とかで買えるんで。いいじゃないですかっていう。
そういうポートフォリオをちゃんと分散にかけるし、さらにそれも分散。
分散、まあ、4分の1で全世界でリート、さらにそれが心配だったら、まあ、僕はそこまでやる意味ないと思いますけど、いや、重なってるとこもあるけど、全世界っていうのは重なってないとこもあるんですよ。それは、目論見書っていうのを 見ると、例えば投資信託ってどこに投資って全部書いてあるんです。それを見てわかるんだったら、僕はそんなのめんどくさいからやんないですけど、さらに4分の1とか10、まあ、10個に分ける。じゃあ1万円だったらそれを1000円ずつ10個にさらに分けるのできるんで、そういうふうにすれば、まあ、そんなにする必要ないと思いますけど、まあ、そこまでやればより万歳子だよね、と。
なるほどですね。
そうなんですよ。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第689回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。 メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに、質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。